おかげさんのナンクルウィークリー。皆さん、おはようございます。毎週火曜日の朝8時から30分間、心と体の健康フィットネスを爽やかに元気いっぱいにお届けしています。私はあなたの風になる、そして光になる動くパワースポットこと、おかげ由美子です。この番組、おかげさんのナンクルウィークリーは、心と体にフィットネスを、生き生きのびのび健康にをテーマにした30分間の番組です。皆さんどうですか？10月に入っても日中は夏のように暑い毎日ですよね。なかなかこう衣替えのタイミングが見つからないんですが、そんな中でも秋の味覚もにぎわって、なんか体と心が喜ぶ今日この頃という感じです。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、大阪スタジオからお送りいたします。さあ、それでは早速、今週は、ゲストトークになります。この10月1日に会社設立をしたばかりの本橋智彦さんをご紹介したいと思います。というよりも、私から紹介するより自己紹介してもらいましょうね。本橋さん、おはようござい
おは
ます。
ようございます。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
はい、とうとう作っちゃいましたね。
そうですね。10月1日ですので、ほやほやの、会社ですけども。
もう出来たての、まだ湯気がね、出てますよね。
もう、本当にもう、今何したらいいかちょっと分かってないですけどもね。
じゃあ、そのちょっと会社名教えてもらっていいですか？
で、会社名なんですけど、元気ブリッジと言い
元気
ま
ブ
す。
リッジ。お、
ちゃんとした名前は、
何ブリッジ
元
なんで
気
す
ブ
か？
リッジ合同会社っていう名前ですね。
お、はい。元気ブリッジってなんか意味があるんですか？
本橋って名前がですね、
ほう。
まず一般的には本橋ってなってますけども、私の名前ね、元気の元に橋って書くんですね。で、その名前からと、もう一つは、自分の、理念というんですかね、会社の理念というのがですね、人と元気の架け橋になりたいっていうことで、この名前と、それから、理念をかけて、元気ブリッジっていう名前にしました。
なんかいいですね。この架け橋っていうのがいいじゃないですか。
そうですね、架け橋です。
ね、つなげていくって感じですよね。求めてる人がいたら、そこにこうね、ちゃんと橋を架けて届くようにしていくっていう、そういう思いがあるってことですよね。
そう
は
で
い、
す。
とっても素敵な会社の名前ですよね。
ありが
はい、で
とも うご
ね、
ざい
そう
ま
そう、
す。
でも本橋さん、私よりは若いんですよね。
そんなことは、なんか言っていいでしょうか
いい
ね。
です、いいです。私もう口外してますからね。61歳ですから、本橋さんはまだまだ若くて、もうこれから、会社をね、設立するってことですから、自分で事業をやっていくってことなので、ちょっとこれまで、なんか元気を今届けるってお話でしたけど、どんなお仕事をされてたか教えてもらっていいですか？
ですね、私最初はですね、言うたらこの業界、いわゆるスポーツとか運動の業界に入ったのが、19歳の時で、その時は、インストラクターですね。今はあるんでしょうか、エグザス。
今はエグザスはコナミさんに変わってしまいました
です
ね。
ね、なんかね、エグザスって名前を先日どっかの場所で見たんですけど
そう
も、
なんです。なんかね、エグザスブランドをなんかちょっとこう立ち上げてるとこがあるみたいですね。
そこで、インストラクターやったんです。それが19歳の時ですね。
そうなんですね。関西は特にエグザス強かったですからね。
そうですか。私、京都だったんです。
そこのアルバイトインストラクターってことですか？
そうです。京都のね、伏見にあったんですけど、まだ日本でできて、なんか数店目のとこだったと思いますね。
そうだと思います。
それが19歳の時ですね。
ちょっと聞いていいですか？そもそもエグザスでそのインストラクターとしてアルバイトしようと思ったきっかけは何だったんですか？
もともとね、水泳部だったんですね、高校の時ね。で、自分がキャプテンだったので、メニューを考えないとダメだったんです。その時に、もうちょっとこのみんなの体が良くなるようなメニューで立てられないんだろうかということで、自分の先輩にいろいろ相談してたんですね。その先輩がたまたま大阪体育大学に行かれてたんですけど、こういうふうなことをする仕事があるんだよっていうことを聞いて、その仕事が何だろうなと思って、一番最初に、聞いたのがこのインストラクターやったんです。
そう、当時だとまだこうインストラクターとかってそんなにね、
そうです
あまり
ね。
職種としてね、上がってこないですよ
そう
ね。
ですね。まあ、珍しい仕事だったので、まあ、運動も教えられるし、まあ、そんなやり方も学べるのかなと思って、で、インストラクターと。まあ、たまたま自分の友達がそのエグザスでインストラクターしてたので、じゃあ、
そう
紹介
なん
し
で
てく
す
れと。
ね。
そんな感じで始まりまし
あ、じ
た
ゃあもう
ね。
スポーツマンね、元からスポーツマンで、まあ、そこからの流れってことですね。
そうですね。で、
で、
まあ、
そのエグザスのインストラクターになってからどうされたんですか？
で、そこで、まあ、普通にインストラクターで楽しんでたんですけど、さらに、もっとなんていうんですかね、この運動を教える、まあ、いわゆるステージちょっと上げられないかなと思いまして、ある日ね、夜にテレビ見てましたら、当時やってたんですけど、ユニバーシアードっていうのがあったんです。ちょうどね、学生のオリンピック、今もやってるんですかね。
やっ
で、そ
て
の
るの
水
か
泳
な。
の大会を見まして、その時にプールから上がってくる日本人の体を見た時に、なんだこの人たちの体はと。横のコースから上がってくる海外の選手の体がすごかったので、日本人は負けるわ、体は貧弱だとなった時に、いや、これ自分が指導できたら面白いなっていうふうに思ったんです。で、そこからじゃあさらにその上のステージないのかなと思ったら、トレーナーという仕事があったんですね。で、そこでですね、まあ、じゃあトレーナーでどうしたらいいんだろうかなと思って、当時見てたボディビルの雑誌を見たら、ある有名なトレーナーさんが載ってたんですね。当時その近鉄バファローズでありましたよね。今オリックスになってますけど、そこに野茂英雄っていうすごい投手がいましたよね。
いました、いました。私の家の近所に住んでました。
そうですか。
大英に来てましたよ、大英に。
新日鉄栄に、当時所属してたからですかね。あの
そうで
方、
すね、そうです、そうかもし
そう
れませ
なん
んね。
ね、そんなんやったんですかね。ちょっと私も、はっきり覚えてないですけど、そのね、野茂さんを見てたトレーナーさんがいてたんです。で、その人が名前言っていいんでしょうか。立
あ、
花
いいで
さんっ
す、いいで
てい
す。
う。
立花
立
隆二
花、
君、
は
私、よ
い。
く知り合いですよ。
あ、そうなんですね。
隆二君の結婚式に行ってますから。
あら、あら。世の中狭いです
そう、
ね。
隆二君の奥さんが私の教え子なんですよ。
そうなんですか。いや、それ、
世間狭いでしょ。
そんな、それは初めて聞きました。
あ、そうだったんですか。
は
そうなんですよ。
い。いや、そのね、立花さんを本で見て、こんな人になれたらいいなと思って、たまたまなんですけど、そのスポーツクラブで、まあ、インストラクターで、まあ、仕事をしてるときに、同じインストラクターじゃなくて、トレーナーを目指したいという男の子に、相談したんですよ。いや、実はトレーナーになりたいんだけど、お前もトレーナーになりたいんだよねって言って。で、まあ、その彼はトレーナーのバイトをしてるって聞いたので、どんなとこでやってるのって言ったら、いや、大阪でって言って、あ、そうかって言って、自分もまあ、こんな人のようになりたいんだって、立花さんの話したら、おお、俺の知り合いやって言うんですよ。え、じゃあ紹介してよと。またここで紹介してようが出てしまって、で、立花さん紹介してもらったんですよね。そして立花さんが、まあ、相談に乗ってくれるということで、まあ、直接電話して相談乗っていただけるということだったので、一回じゃあ、直接お会いしましょうということで、で、行った場所が大阪の当時日本橋にありました、ダイナミックスポーツ学研究所だったんですね。
あ、そうなんだ。
はい。
ダイナミックに立花君紹介したのが私ですもん。
あ、そうなんですか。ええー、そんなつながりがここで。ええー、
そう、彼
そう
女
なん
か
です
ら
か。
の、教え子ちゃんの、さとみちゃんっていうんですけど、さとみちゃんからの紹介で立花君紹介されて、で立花君の相談を受けて、私が当時ダイナミックにいた大久保先生に相談をして、
そうだったんですか。
そう、
それは
なんかバトンリレーのようにつながってますね。
そうなんですね。
もうす
い
ご
や、
い
ちょっと
な。
今、すごい縁を感じます、先生。
もうなんか離れられないね、私も私も。
ありがとうございます。ずっと続いていきます。
あ、いえいえ、こちらこそ面倒見てもらわないと。
いや、そのままダイナミックをで、立花さんに紹介していただいたんですよ。
そうなんですね。
はい。
もう当
で、
時スポーツ医学というか、
はい。
市川先生とかね、
そうですね、はい。
もう本当にこの、なんていうのかな、スポーツ障害のことではもうダイナミックが でもいろんな選手が集まってましたもんね。
そうです。当時はすごかったですね。で、まあ
そ
そ
こ
こ
にじ
で
ゃあ
ね。
本橋君もトレーナーとして入ったの？
そうです、そうです。もうそこに入れていただいたんですね。で、そこから、まあ、23年間だったんですけども、現場で、もうトレーナーっていう、そのいわゆる考え方であったり、技術とかを叩き込んでいただいたということなんですね。
そうなんだ。
そうなん
い
で
やもう
す。
本当に結構あそこは有名な選手がね、武さんとかね、
そうですね。
ああいった方とかも、もう皆さんがこうなお名前知ってるような人がいっぱい、特に野球関係の人も多かったですよね。
そうです。ですので、私も野球やってなかったんですけど、野球のトレーナーになりたいなと思って、で、野球選手たくさん見ましたね。
そうなんですか。
もう甲子園に出る子から、まあ、少年野球の子から、ね、甲子園に出てくれるような子ですね。あと、まあ、立花さんの関係で近鉄の選手が何人か来てくれてましたのでね、ちょっと見させていただいて、ね、いろいろ勉強させていただいたんですね。
そうだったんだ。その時代にまたもうちょっと親しくなってたらよかった
ああ、
ね。
そうですね。もうびっくりです、
そう
も
そう、まあでもそんなご縁があってね、今またこうやっていろいろ本橋さんと私もね、一緒にお仕事するような機会を得てるわけですけれども、
あり
で
がとう
も
ございま
まあ
す。
そうやってね、ダイナミックにいたのにもかかわらず、今回ほら独立して会社を作るっていうのは、こうなんか自分の中でこうなんていうの、心境の変化というか、なんかあったんですか
そうですね。もう、リハビリをずっとやってたんですけど、このリハビリすることで、患者さんってすごい喜ばれるんですよね。まあ、もう中には、まあ、昔よくあったんですけど、子供さん連れてこられた、親御さんが、まあ、最初はもう、子供さんの怪我を心配で来られてるんですけど、その子供さんの怪我を、まあ、治すというんですかね。まあ、よくして現場に復帰していただいたら、その後よくお礼ということで挨拶来られたんですけど、泣いてお礼をしてくるご両親とかいらっしゃったんですよね。で、まあもうそれを見てて、本当にこの仕事いい仕事だなというふうに思ってたんですけど、ダイナミックに来る人だけを良くするのではっていうふうに自分ちょっと思ったんですね。なんかスポーツしてる人だけとかではなくて、もっと自分たちを必要としてくれてる人たちは世の中にいるんじゃないだろうかというふうに思って、で、そこで、まあ、思ったのが、まあ、そうですね、まあ、これすごい単純なんですけど、まあ、自分で独立してパーソナルトレーナーをやって、もっとみんなを元気づけられるんじゃないだろうかというふうに思ったわけなんです。
でも結構なんかこう年齢的になんかこう勇気がいったんじゃないかなと思うん
もう
です
ご
よ。
い勇気います。
でもなんかこうやっぱり行こうと思った、なんかこう自分のなんていうんですかね、こう動機づけというか、強くなったの？
ダイナミックやめて、ダイナミックは23年でやめて、今でも30年なんですけど、ダイナミックやめてから次のところに就職したのが、一般の整形外科やったんです。で、まあそこでリハビリをやってたんですけど、まあ、そこでもまあ、そこやりながらパーソナルトレーナーもやってたんですけど、まあそこの高齢者に指導してるときに、なんかその、いわゆる元気じゃない高齢者がいっぱいいたんですよね。なんかもう治療院通ってるだけでもうそれで安心して、でも毎日毎日来るっていうそのサイクルだけをずっと繰り返してるその方たちを見てて、これじゃダメだろうと。まあその整形外科でもちょっと安心してたとこもあったんですけど、いやー、やっぱりやらないと。っていうふうに思って、で、まあ、妻が背中を押してくれたんですけど、
素晴らしい奥さんですね。普通な定
も
年までもうちょっと頑張ってさ、言っ
う、
てみ
ま
そ
あまあ、
うだけど。
普通にはそれ言われるんですけど、背中押されまして、もうやりたかったら一回やってみればと。
でも確かにやらない後悔よりもね、
そうです、やった方がいいかな
やっ
と。
た方が絶対いいよね。まだ人生長いしね、今は。
そうですね。
実際でも今辞めてこう会社設立をこうしてみて、こうどう？心境は。
経営する、まだ経営ちゃんとできてないですけど、昔雇われやったじゃないですか。雇われてる間って本当に気楽だなと思いました。もう何も考
それ
え
だ
な
け
く
やって
。
とけばいい
そ
よう
なん
ね。
ですよ。会社が渡した仕事やっとけばいいんですけど、経営するとなると、そんなどころじゃないですね。 もっと先のこと考えないとダメなんだなと。
そうですね。もう、いわゆる事業計画っていうのがすごい大事になってきますよね。で、ある程度こうね、キャッシュも回していかなきゃいけないし。
そうなんですよ。
もう、この辺にいつもこうお金をちょこっとこう置いとかないとダメですもん
そう
ね。
ですよね。目の前に常に仕事があるわけではないので、
そう
その
です
仕
よ
事を考え
ね。
ていかないと、探さないとダメだということですよね。あと自分でね、その仕事を作っていかないとダメなので、経営するってこんな大変だったんだなと。まあなんかそんなふうな気持ちで今います。
まあでも、それだけのね、こう覚悟もあって、会社を設立したってことなんだけど、合資会社だっけ？
合同会
あ、
社っ
合
て
同
いう
会
会
社
社
だ
で
っ
す。
け？合同会社にした理由って何かあるんですか？
株式会社っていうのも考えたんですけど、株式会社になりますと、株主を置いたり、まあ、いろいろなんかこの、なんていうんですかね、組織の作り方がちょっと大変だったので、まあ、それよりももう少し比較的楽って変ですけど、簡単に、まあ、役員と、その、いわゆる取締役のような方っていうのが、一緒にできるっていうことで、まあ、その方が自分としては動きやすいかなと思って、合同会社の方にさせていただいたんです。
まあでもね、無事にね、会社設立
そう
と
なな
っ
んで
て、
す。
もうどうですか、もう名刺できました？
仮の名刺はあります。
お、今度いただきますね。
はい、お願いします。
あ
は
り
い、
がとうございます。
ありがとうございま
まあ
す。
じゃあ、これからその、元気ブリーチっていうこう会
はい、
社で、
はい。
本橋さんがこうやっていきたいことを、例えばこう、先ほどこう元気をもっと伝えていきたいってことで、具体的になんかちょっとプランとかアイディアとかあるんですか？
ですね、今、そのダイナミックスポーツ医学研究所で、元私の上司ですね、の、土井さんと、
土井先生ね、
今、
前回ね、ここにも出てもらったんですけどね。
一緒にですね、今、ちょっといろいろ練ってまして、まあ、先日、イベントがありまして、そこで、まあ、会社の説明をさせていただいたときに、まあ、こんなふうな形やりたいっていうのがちょっとあるので、それをお話ししますと、まあ、その土井さんが得意としてる走るであったり、歩くであったり、ゴルフっていうのがあるんですけど、まず、まあ、マラソンを楽に、楽しく、まあ、走りましょうっていうことで、まあ、まずその中高年者だけではないんですけど、まあ、年配と言ったらダメですね。はい。まあ、今、運動を楽しんでるその方たちを対象にした、ランニングセミナーであったりとか、あと、ゴルフですね。まあ、これはもう、ゴルフはもうずっと、皆さん、頑張ってされてると思うんですけ
ゴ
ど、
ルフの方熱心だと思いますよ。
多いですよね。中高年の方もたくさんされてますけども、そのゴルフのスコアアップのためのパーソナルトレーニングですね。はい。まあ、それは私も、一緒にできると思いますので、それをやっていきたいなと。あと、ウォーキングセミナーですね。はい。まあ、セーフティーウォーキングっていう理論がありますので、その理論をもとに、ウォーキングのお話をさせていただこうかなと。
なるほど。
はい。まあ、全部これ、土井さんです。はい。
ね、歩くとか走るとか、そのスポーツだけではなくって、日常の中においても非常に重要だし、
そうですね。
で、特にゴルフとかね、マラソンってこう、ハマってらっしゃる方とか熱心な方が結構多いじゃないですか。
多いですね。
そういう方のために、怪我をしない体づくりとか、よりパフォーマンスを上げるための、体づくりってことなのかな。
すごい大切だと思いますね。まあ、そのあたり、まずやっていくのと、次はですね、これは、病後の方、まあ、術後であったり、病後の方の体力の回復の運動っていうのをですね、パーソナルトレーニングやりたいなと。まあ、これは、もう、その整形外科にいた時から考えてたことで、まあ、病後とかその術後っていうふうな、ちょっとそんな括りだけではなくて、もう少し広げて、腰痛とか肩こりとか、膝が痛いっていう方たちに、今までリハビリをしてきたわけですよね。その、やってきたノウハウをうまく使って、病院には行ってないけど、自分で何とかしたいなっていう方たちに対して、そういうふうなトレーニングをしていきたいなというふうに思ってます。
もうそこはすごい多いと思いますよ。で、私のクラスに来てる方でも、私医者じゃないんですけどね、相談は多いんですよ。病院行かれましたって言ったら、もう病院は行きたくない。
ああ、ね
ね、まあ、今はまあ確かに一つはコロナのこともあるとは思うん
え。
ですけれど
はい、はい。
も、病院に行っても一緒やとか思ってる人もやっぱすごく多くて、
そうで
まあ
す
ね、
ね。
もう湿布だけやとか年やって言われるとか、
それはありますね。はい。絶対言われてますね、それはね。
そうそう、だからもうそれやったらもう病院は行きたくないってこう言われてね、相談はすごい多いです。だからそういうのは潜在的ニーズはすごいあると思いますね。
まあ、これからそういうふうなパーソナルトレーニングがもっと増えていくんじゃないかなというふうに思ってます。はい。
まあじゃあその、まあ、片方でセミナーっていうことと片方でまあそういうリハビリをベースにした
はい。
体づくりというか健康
そう
づ
です
く
ね。
りっていうことなんですかね。そういうの
はい。
に二本柱になるんですか
い
ね。
え、あとですね、子供の発育に応じた、コーディネーショントレーニングっていうのをですね、これをちょっと、教室開いたり、セミナーを開いたりしてやっていきたいなというふうに思ってま
そうです
。
すね。私も本橋さんのコーディネーション系のね、トレーニングの、
あ、受けていただいたことありま
受け
す
させ
ね、
てもらったこ
もう。
とは覚えてますので、
先生がいらっしゃってドキドキしましたけど。
何を言ってるんですか。もう私もだから私もコーディネーショントレーニング大好きなんですよ。ドイ
は
ツとかヨーロッパの方に行くとすごい多種多様にあるじゃないですか。
はい。
だからそれをまあアレンジして高齢者の方にもお伝えしたりするんですけど、まあ、今の子どもたちね、やっぱりデスクワークも多いし、デスクでお勉強も多いし、
そう
ス
で
マホ
す。
ばっかり触
ス
っ
マ
てた
ホ
りし
触っ
ます
て
か
る
ら
のもあり
ね。
ますからね。
ねえ、変に小難しい運動だったりとか、なんか筋トレとかじゃなくって、ちょっとしたことでね、まあ、遊びの要素な感じですよね。
そうです、そうです。それが大切だと思いますのでね。
ね、ちゃんと遊んでないんですよね。
そうです。今の子
ね。
はやっぱり体の使い方がちょっとかわいそうですけど、できてないというふうに思いますので。
この間ね、ほら、これから本橋さんと一緒にやろうって言ったフットステーション。あそこに私の、クライアントさんも紹介したんですよ。
あら、そうなんですか。え、それは、子供さんですか。
あとね、一人は大学生の子で、そのお母さんと。でも、ずっと見てるんで、もう偉いことになってるのは分かってるんだけれども、やっぱり学生さんなのでね、なかなかトレーニングにも来れないし、お勉強が忙しいしってことで。で、それでも少しでもちょっと靴とかそういう周りの補助具とかでなんとかならないかなって言って、で、早速、買ったみたいですけれども、
そうですか、いいですね、それ
めっちゃ調子
が。
いいらしいですよ。
よかった、それはいいです
ね、
ね。
だからまあそういうこと知らないっていうのかな、そういう情報を持ってない方もやっぱり多いので、
そうですね。
ね、だから本橋さんがこれから伝えることっていうのは大きいと思いますよ。
で、あともう一つは、今先生がお話ししていただいた、その足元からの健康づくりということ
そ
で、
うね、
はい。
ここ一緒にやろうねって言ったら
そう、
ね。
そこですね。はい。
ね
ドリーム GP さんの 3D 足型測定器を使って、その測定器で、まあ、インソールを作るだけではなくて、そこから健康につなげていこうということで、いろんな、まあ、コンテンツを発信していきたいなと、
もう
そう
こ
い
こは
う
ちょっと
ふうに
早
思
急
っ
に
て
ね、
ます。そうで
2022
す。
年度に向けて頑張らないとね。
そうですね。はい。
ね。
まあ、これをやっていきたいというふうに思ってます。
そうなんです。私もね、足のことっていうのは大事だとは思いつつも、やっぱりどうしてもこう動かすことの方をやっぱりこうね、メインにしてたので、でもこの手足をしっかり動かそうと思ったら、やっぱり地面についてる足がね、
そうですね。
しっかりしてないとね。
そうです。それここは大切やと思います。
そうで、やっぱりね、日本人はこうなんか靴の選び方下手じゃないですか。
そうですね。
ね、若い頃はデザイン重視だし、
はい。
で、こう年を取るとこう楽な靴ばっか
そうですね。もうなんかもうごそごそのなん
り。
かもう簡単に外せるような。
なんかもう紐結ばなくていいのとかね。
マジックテープでね、むくみに対応してるとかっておっしゃるみたいですけども。
ね、だからやっぱりそういうことも本当にいろんな情報がある中で、本当に自分に合ったことはこうなんだよってことを伝えていきたいですよね。
そうですね。まあ、そこをね、しっかりとやっていきたいなというふうに思って
す
ま
ごいじゃ
す。
ないですか。もう事業の柱がこういっぱいこう立って、もうあとはそれをこうどんどん動かしていくばっかりですね。
そうですね。もう、どんどんやるしかないですね。今、自転車みたいな
私
感じ
もお
です
手
け
伝い
ど。
しますから頑張りましょう
お願いいた
ね。
します。ありがとうございます。
まあ、じゃあ特にね、まあ、今やっていきたいこととかこういろいろこう聞いたんだけれども、本橋さんがこうこれからなんていうのかな、誰に、特に誰に、今4つの柱で言ってもらったけど、特にこういう う人にこのことだけは知ってほしいっていうようなことがもし何かあれ
な
ば。
かなか、まあ、特にそうですね。まあ、年齢を絞るわけではないんですけど、まあ、やっぱり40ぐらいを過ぎますと、人間の体っていろんな変調をきたすと思うんです。で、まあ、それぐらいの年齢から健康について、やっぱりしっかり考えていかれると思いますので、まあ、そこで間違った情報を、まあ、この情報社会ですから、その間違った情報で振り回されないように、まあ、そういう人たちに正しい情報を発信して、で、正しく皆さんに、まあ、健康になっていただきたいなと、まあ、その先ほど言ってましたけども、その架け橋になれたらなというふうに思って
そう
る
で
んです
よ
す。は
ね。
い。
もうこのね、本当に情報多すぎてね、どれがいいのっていうのはやっぱよく聞かれますよね。
そうです。わからないですね。
ね、
はい。
私たち自身もなんかこういろいろ探すときに、どっちなんやろってやっぱ思うことありますからね。結局最終的に何を決定するかって自分の信頼してる人に聞きますね。
そうですね。
ね、例えば土井先生とかね、これどうなんですかとかね。
はい。
そうそう、なんかそういうね、人に本橋さんがこうなっていかれるっていうことが
ああ、慣れたら、はい、慣れたらいいんですけど、はい。
ね、きっと大事なんだと思いますね。だ
はい。
からやっぱり困った時の本橋さんみたいな ね、
頑張ります。
本橋の館みたいな
ああ、まあそうですね。それもいいかもしれないです ね。
ね。
はい。
いや、そうだと思います。ネットがいっぱいあって、ウェブの情報がいっぱいあればあるほど、本当に何を自分が選べばいいのかっていうことは、実はアナログで、自分が一番信頼してる大切な人からきちんとこう援助というかサポートなりアドバイスをもらえる。で、その人間関係がなかなかこうない人も多いかなって思うので、
そうですね。はい。
私たちももうちょっと努力して、そういうね、ことができるようにならないとダメですよね。
はい。頑張っ
頑
ていき
張り
たい
ましょう
と思いま
ね。
す。はい。お願いします。よろしくお願いします。
いえいえいえいえ。まあまあ、今日はね、ちょびっとね、これからも大さんとも一緒に仕事もしていくので、
は
なん
い。
か今月末になんかまたセミナーやるってなんかちらって聞いたんだけ
そう
ど。
なんですよ。ありがとうございます。膝関節痛を防ぐ歩き方セミナーというのをですね、やります。
いつです
で、
か？
日は、10月30日土曜日
10
で
月
す。
30日。
はい。時間は2時から4時、
2時
10
から4時。
から
場所はど
16
こで
時
す
です。
か？
場所はですね、大阪市、住まい情報センターというとこなんですけど、天神橋筋6丁目駅の上にある、ビルなんですけども、そこの5階の研修室でセミナーを開きます。
わかりました。
講
そ
師
れ
は土井
が、
さんです。
土井先生のところですね。私の方でもまたね、シェアして発信しておきますので、もし興味ある方、ぜひね、お申し込みいただいて、で、そうすると、まあ、いろんな情報いただけるのと、また足のこととかもね、お話聞けるんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さん行ってほしいなっていうふうに思います。
お願いいたします。
はい、さあ、気がつくともうね、あっという間にこんな時間になってしまいました。
はい、早い
は
で
い、
す
本橋
ね。
さん、喋り足りないとは思いますが、
いえいえ、ありがとうございま
はい、
す。
私も応援しますから、一緒に頑張っていきましょ
お願いいたしま
う。は
す。
い、今日はありがとうございまし
いえ、
た。
こちらこそありがとうございました。
はい、じゃあまた、2回目、3回目とまた出てくださいね。
ありがとうございます。お願いいたします。
はい、それではな、聞いてくださってる皆さんも、今日も一日ね、爽やかに元気いっぱいに活動してくださいね。それでは皆さん、いってらっしゃい。